どうもこんにちは、Gです。
斉藤です。
今回の音声ではネット時代の差別化戦略についてお話したいと思います。
はい。
で、ビジネスにおいてですね、まあ差別化が必要っていうふうになったのはもともと昔からそうであったとは言えるんですけれど、
はい、
それが加速したのはやっぱりネットが広まってからなんですね。
あ、はい。
つまり昔はその商売っていうのは証券っていうのが限られてて、なかなかそのライバルは多くなかったわけなんですよ。
なるほど。
だから比較検討もしづらかったんですね。自分の住んでる地域以外にどんなすごい店があるかなんかみんな知らなかったわけですよ。
あ、はい。
だけどインターネットが普及してどんどん情報がこう簡単に入ってくるようになったら、みんな一番いいものが欲しいわけですから、どんどんネットで検索して、
はい、
知識をつけていってですね、
はい、
で一番いいとこはどこだろうっていうふうなこう選ぶ側になったわけなんですよね。
はい。
でそうなってきたから、あの企業は、あのよそと自分たちの違い、よく USP って言われるような、ユニークセリングプロポジション、自分だけにしかない、強みですよね。
はい。
強みを打ち出して差別化するようにってなってきました。
はい。
ところが今ぐらいさらにこう進んでくると、その強みっていうのも結局どんどんこうフラットになってきてるんですね。つまり日本でこの人にしかできない技術とかっていうのはほとんどないわけですよ。
はい。
よっぽどその何十年もやってる職人さんとかならともかく、本当にその会社のその人しかできないってことはあんまりないわけですよね。
なるほど。
逆に下手をしたら、いやうちよりよそさんの方が技術力はあるけどねみたいな会社の方が一般的なわけですよ。
あ、はい。
その時代にもなってきて、でお客さんもそれがもう分かってる時代になってきたときに、じゃあどうやって差別化するのかっていうのが今回のテーマです。
はい、
はい。で私はその本業柄そういう、建設会社さんとか、不動産関係がちょっと多いんですけど、そういったところの相談を受けてるときに、ホームページで集客したいと、今紙媒体とかセミナーとかいろいろやってるけど、最終的には全部ホームページからの、集客にしたいって言われるんですね。
はい。
でそうなったときに、じゃあ集客できてなおかつ制約できるホームページを作らないといけないので、いろいろ話を伺うわけなんですけど、そうなると、その差別化の話になるんですよ。で、御社とよそさんの違いはとか強みの違いはとかいう話をすると、結局ないですよと。
あ、
ないよっていうことになるんですね。
はい。
実際そういうこう仕事って、特に物作るとこって上流過程とか下流工程とか、仕事の流れがあるんで、例えばその仕事でもそこは設計しかしなくて、一番最後の施工っていうのは町の工務店がやってたりするから、
はい、
その最終的な技術力でいうと全部一緒だったりするわけなんですよ。
なるほど。
設計レベルとかはもちろん変わるかもしれないけれど、中に使う、あれですよね、こう内装とか水回りのものはみんな有名な大手企業のものだったりするし、部材とか建築の部材は海外から輸入したものだったりするし、
はい、
そういうことを考えると、どれだけ差別化できるのかってできないんですよね。でもじゃあ、いやうちはだから差別化できるとこもありませんと、だけど、お客さんは欲しいです、高めの仕事欲しいですって言われても、おいおい、それじゃあ何をアピールするんだよって話になっちゃうんですよね。
そうですよね。
でも逆に言えば、それだけ全てのサービスがこう、標準化されるぐらい、そんなに良くはないけど悪くもないっていうことなんですよ。だからどこを選んでもお客さんはそんなに大失敗はしないっていう状態にまで来てるわけですよね。
はい。
最低限が上がってきてるということでもあります。最低限は上がってきているけど、お客さんは、自分の家を、とか自分自身が受けるサービスを一番いいものであってほしいって思うから、
はい、
だから情報収集するわけですよね。 だったらあとは何を、お客さんにアピールできるかっていうと、もうそこは価値観なんですね。
価値観、
うん、例えば自分たちはリフォーム会社だけれど、うん、安さを売りにしてます、うん、っていうのでもいいし、まあ、よくあんまよくないパターンですけど、うん、迷路会計を売りにしてますと、
はい、
うん、あとあとあれやこれやで載せていって、うん、お客さんを惑わしたり苦労させることはありませんとか、
はい、
もしくはライフスタイルを、こういうライフスタイルを提供することを考えていますとか、
はい、
うん、この時代だからこそ高齢者にすごく優しい家作りを考えていますとか、
うん
うん、子供たちがいなくなって、50ぐらいになって子供たちがいなくなった、大人の、うん、夫婦向けの間取りにすることに力を注いでいますとか、
はい、
うん、あとはその技術的に例えばこうマンションとかだと配管とかがあまりいじれないから、うん、リフォームとかしても結局は、うん、内装を変えるだけで場所そのものは変えれないということも多いんですよね。
なるほど、
うん、トイレの場所はトイレの場所から動かせないとか、だけどうちは技術力がすごくあるからそういうこともできる、だからそのフルオーダーメイドで皆さんのライフスタイルを応援するっていうことを売りにするとか、
はい、
うん、そういうなんかそこのサービス提供者が伝えたい、まあ、一番の思いというか、うん、こういうものを伝えたいんです、こういうものを伝えてこういうふうな、体験をしてほしい、こういうふうな価値を受け取ってほしい、うん、こういうふうな人生のお手伝いをしたいっていうふうな、そういう価値観であればですね、
はい、
ある種そのよそと被るっていうことはあんまりないんですよ。
そうですよね、
うん、まあ全くないわけじゃないですけど、うん、それは多分大雑把な言葉で言うと、まあ、結局年寄りに優しい家なんだろうとかいうので被っちゃうかもしれないですけど、
はい、
うん、細かく言えばやっぱりそれは人それぞれの思いみたいなもんなんで 別のものになるんですね、
うん
うん、だから例えば A さんの言うお年寄りに優しくっていうのと B さんに言うお年寄りに優しくはきっと細かいところは違うと思うんですよ。
あ、はい、
うん、それと同じで、うん、A 工務店の言うシニアのためのリノベーションっていうのと、
うん
うん、B 工務店が言う、ね、シニアのための住みやすい家っていうのもやっぱり違うはずなんですね。
はい、
だからそういうふうな観点で言えば そこの、まあ設計者とか社長とかそういった人の思いがちゃんとある会社であれば、うん、その思い価値観ですよね、
はい、
うん、そういったものを打ち出せばそれが差別化の一つのキーになるっていうことです。
なるほど。
でこれは、まあ、今、私の実例であるクライアントの話で言ってますけれど、例えばネットビジネスとか、うん、あと書籍を書くコンテンツビジネスとか、うん、全てそうで、
はい、
うん、例えばその便利なツールとか、効率のいいやり方っていうのはもう一緒なわけですよ、うん、A さんから学んでも B さんから学んでも大体一緒だったりするわけです、
はい、
うん、やってることは一緒と、うん、だからそのやってることは一緒っていう時にその手法を教えようとしてももうそれあるじゃんで終わっちゃうんですよね、だからよく言われるアフィリエイトの手法もアフィリエイトの手法って細分化されてるとはいえ、うん、結局もう、メルマガ使うのかブログ使うのか SNS 使うのかとか、うん、物を売るのか情報を売るのか、資料請求させるのかとかそういうのでももうパターンが決まっちゃってるわけですよね、
はいはいはい、
そこに全くゼロから後発組として参入していってじゃあ何を、強みにするのかってあんま強みって作れないんですよ、
うん、
うん、だけどそういう時も先ほど その価値観の差別化っていうのはそういうところにも使えて、うん、例えば、これを読んでる人の中で特に忙しいサラリーマンに読んでもらいたいと、
はい、
うん、忙しいサラリーマンがこれをすることで少しの余裕を得てほしい、うん、だから忙しいサラリーマンにとってやりやすい形で伝えたいと思いますっていう形でパッケージングすれば同じ手法を教える商材とかであったとしても切り口が変わりますよね。
なるほど。
うん、で忙しい人からの、うん、賛同を得られるわけです、
うん
うん、同じく、もともと働いてた女性だけれど結婚出産を機に家に入ってしまってなかなか今新しい仕事を、 うん、に進めないけど収入が欲しい方、
はい、
そういった方に、そういった方は日本の力だから、うん、そういった方々にもっとこう活躍してほしいっていうので何か仕事をこう作るとかやり方を教えるっていうのであれば、
はい、
うん、またそこにこう共感者が得られるし、そうすると差別化ができる話になりますよね。
なるほど、
うん、みたいな形でもうあのハードソフトでいうところのハードウェア、物とか手法とかテクニックとかそういったものではもうその差別化っていうのは不可能な時代にもうなってきちゃってるんで、
はい、
うん、そうじゃなくてさらにその上に乗っているソフトウェア、思いとか考え方とかイデオロギーとかそういうところですよね、うん、そういったところで差別化すればいいよっていうお話です。
うん、
はい、結局その、うん、これからの時代はますますその人の、まあ、パーソナリティが見えないものっていうのは価値を失っていくんですね。
はい、
うん、まあ、もちろん例えば新聞とかのようにこうフラット、まあ、本当にフラットかどうかはさておいて、うんうん、単純に情報を伝達する媒体としては別にその人の書き手のパーソナリティは見えなくても大丈夫かもしれません、
はい、
うん、だけどやっぱりみんなより良い情報、より良いものを求める上では信頼できる相手のものを読みたいとか、
はい、
もしくは自分とこう人生のベクトルが似ている人のものを読みたいっていうふうにやっぱ思うんですよね。
うん、
うん、となった時にやっぱりその書き手自身が自分のパーソナリティをどんどん露出して、自分はこういう思いでやってるから、こういう思いで書いてるからっていうのを出しておかないと、うん、そこが、ね、価値判断の基準になってきちゃうんで、
はい、
出しておかないと選ばれなくなるっていうことです。
あ、
はい、だからこれはまあ、そういう、まあ、実ビジネス、うん、町の工務店から始まって、まあ、コンテンツビジネス、アフィリエイト、ネットビジネス、うん、まあ、何においてもそうなんですね、
はい、
うん、そのパーソナリティ、価値観、うん、考え方、そういったものを、まあ、差別化の一つのキーにする、うん、これが、まあ、今の時代においては一番のやり方だと思います、
はい
はい、まあ、もちろんですね、これはもう、10年前とかはこういう考え方は当然なかったわけですし、
はい、
うん、もちろん10年後はまた変わってるかもしれません、
うん
うん、っていうふうにあまりにも流れが早くて、まあ、変わっていきやすいのがやっぱり今のネット時代なんですよね、
うん
うん、だけどみんな結構皆さん持ってる知識って5年前10年前日本で読んでたり学んでたりしたことがそのまんまアップデートされてなくて頭の中になんとなく残ってることって多いんですよ。
はい、
うん、だから昔学んだなんか教科書の内容がずっと正しいって思ってこう思ってるともう今の時代通用しないってこと結構多いんですね。
はいはいはい、
うん、だから常に新しい、まあ、新鮮な情報、うん、良質な情報をまあ入れ続けないといけないっていうのもありますね。
はい
はい、私はなんかそういう最近結構勢いのあるホームページ制作会社っていうか、
はい、
うん、東京の方のそういうウェブマーケティングの会社のですね本を読んで結構いい内容だなと思ってですね、
はい、
うん、そこの、ところにちょっと直接じゃないですけど仕事を頼んで、
はい、
うん、そこの、まあ、営業マンっていうかディレクターと会議したことがあるんですよ。
へ、
うん、でその時にその本で、そこの会社が出してる本の内容をベースに私も喋ってたら、
はい、
うん、あ、いやもうそれ変わりましたみたいな感じでですね、うん、その本を出して1年も経ってないのに、うん、大切なポイントはこうだよって言ってた内容がもうすでにアップデートされてたっていうことがあったんですよ。うん、じゃあこれ本を読んで、うん、すごい内容だって信じてる人にしたらもうすでにちょっと差が開き始めてるというか、
は
い、うん、もう置いてけぼりになり始めてんだなって思って、
あ、
うん、やっぱりだからそれだけ一線で毎日毎日365日仕事を回してる人たちっていうのはどんどんどんどん先に行っちゃうんですよね。
はい、
うん、だから古い情報で、ね、ちょっと満足せずに、うん、すごいなと思ったことすらも、うん、まあ、半年経ったらもう古いんじゃないのかなと思って、うん、また、いい情報を手に入れるっていう習慣もまあ忘れちゃいけないかなと。うん、まあ、ちょっとこれは余談ですけど、
はい、
はい、うん、じゃあ、まあ今回の音声は以上となります。 ありがとうございました。
ありがとうございました。